聖書の中には信仰深い模範となるべき人物が多く登場します。また反対に欠点の多い失敗だらけの人も少なくありません。失敗ということを考えると、どうしても福音書に書かれているペテロのことが心に浮かんできます。そこでもう一度マルコによる福音書に出てくるペトロに関する出来事をたどってみたいと思います。そうするとペトロは実に素朴に失敗を繰り返して生きていたということがわかります。ペトロは失敗することがごく自然なこととして生きていた人のように思われます。ある時でした。フィリポ・カイサリア地方の村に出かけている時、イエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと尋ねられました。その時ペトロが、あなたはメシアですと告白します。ペテロ個人の人生においても、これは忘れることができない記念すべき信仰告白であったはずです。しかしペテロが誓ったメシア、つまり救い主という言葉の意味とイエス様の生き様との間には大きな違いがありました。イエス様がこれから十字架の受難の道を歩むことを表明された時、ペテロは自分が考えていたメシアとはあまりにも違っていたので、ペテロはイエスを脇へお連れにしていさめ始めたとマルコによる福音書8章32節に出てまいります。その時イエス様がペテロに言われた激しい非難は、ペテロの心を深く傷つけたと思われます。マルコによる福音書の8章33節に、イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると書いてあります。ペテロはイエス様からサタン、悪魔と呼ばれたのです。またマルコによる福音書10章17節以下を見ますと、ある金持ちの青年がイエス様に、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうか尋ねました。その時イエス様は、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、それから私に従いなさいと言われましたが、その人はたくさんの財産を持っていたから、この言葉に気を落とし悲しみながら立ち去ったのです。ところがその時ペテロはイエス様にこう言いました。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ここではペテロの素朴さを感じられます。そしていよいよイエス様の生涯の最後が近づいていた時、イエス様は弟子たちに、あなた方はみんな私につまずくと言われました。そこでペテロは早速、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと断言しました。イエス様は自信満々のペテロに対して、はっきり言っておくが、あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言われますと、ペテロはますます力を込めて、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言い張ります。しかしそれに続く出来事を読んでみますと、イエス様はケチセマネの園で苦しみ悩み地に触れ伏して神様に祈りを捧げていました。しかしペテロをはじめ弟子たちが眠っていたのです。 イエス様がペトロに言われました。シモン眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。しかしイエス様が再び祈っておられる間にまた彼らは眠ってしまいます。同じことが三度も起きました。そして本日の聖書箇所に話は続きます。イエス様が大祭司の前で審問を受けている同じ時に、この大祭司の所中の一人がペトロに、あなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと言います。大祭司の前でイエス様が自分の死刑を逃れる一切の弁明もせず、自分が何者であるか隠そうとされなかったこととは対照的に、ペテロはこの大祭司の所中の言葉に、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと打ち消して逃げようとするのです。その女中がまたペテロを見つけて、この人はあの人たちの仲間ですと言いますと、ペテロはまたそれを打ち消します。しかし人々も、確かにお前はあの連中の仲間だというのに対して、ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと言って、ついに激しく誓い始めたと書かれています。その時二度鶏が鳴きました。イエス様が先に言われた通りになったのです。たとえみんながつまずいても私はつまずきませんというペトロに対して、イエス様は、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言われました。それをペテロは鶏が鳴く声ではっきりと思い出したのです。イエス様の言葉を思い出したペテロはいきなり泣き出したと今日の最後のところに書かれています。自分の気持ちを素朴に率直に主張し、また大失敗して、またその失敗を心から認め、泣き崩れているペテロの姿がここにいます。この失敗を体験したからといって、急にペテロが成長し立派になったとは思えません。しかしそういう自分を初めから知っておられ、なお自分を見捨てないでくださる方がここにいてくださるっていうことは、ペテロの心の底から感じ取れたでありましょう。ペテロは失敗に失敗を重ねていくにもかかわらず、主イエスが自分を見捨てたり憎んだりすることはないことを自分の経験を通して理解するようになったのです。イエス様によって表された神は、私たちが失敗しても見捨てたり憎んだり、あるいは無関心になったりする方ではありません。失敗することと愛されないこととは結びつかない別なことなのです。ペテロはただこの大きな失敗を通してそれを学んだだけではなく、もともと失敗を繰り返してもそれでも自分たちを愛し導かれるイエス様の目の前に失敗など恐れていなかったと思います。許されない失敗などペテロの考えの中になかったのではないでしょうか。そうでなければ死んでもあなたは裏切りませんなどと平然と言える素朴さを失わないで生きることはできなかったと思います。人間である限り失敗はつきものです。 失敗しない人は一人もいません。私たちは失敗することを恐れる必要のない人間関係、あるいは失敗できる恵みを味わう必要があります。しかしそのためには失敗にもかかわらず、お互いが人間であることを認め合える社会、あるいは教会が必要です。そのような生き方をする人間が必要です。よく教会は罪人の集まりであると言われますが、それは許された罪人であり、たとえ失敗を繰り返すことがあっても立ち返るところを知っている罪人の集まりです。それが教会です。ですから失敗をするとそれを曖昧にしたりごまかしたりしては何の解決にもなりません。大切なのはイエス・キリストはそのために十字架にかかって身代わりとなり、しかもそういう私たちを愛し続けてくださったのです。私たちの弱さを初めから知っておられ、私たちがその弱さの中で絶望したままにならないように道を開いてくださいました。このイエス・キリストの愛と許しを心から信じる者は、失敗を恐れずに神様の愛に支えられ守られていくのです。私たちがこういう信仰を持っているのか、もう一度イエス・キリストの福音に耳を傾けなければなりません。お祈りをします。